さあ今回も始まりました乃木坂46のいいとこ。気づいたら乃木坂を応援して11年、そんな僕夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46のいいとこをたくさん語ります。今回は紅白についてお話ししようと思います。乃木坂にとっての紅白9年の歴史を中心にお話をします。詳しい方はですね、今回9回目の出場なんで歴史は8年だろにわかって思ったんじゃないかなと思うんですけれども、そのなんで8年じゃなくて9年なのかっていうところもですね、ちゃんとお話します。まばたきせず最後までお聞きください。というわけでお話をしていきたいと思います。で、まあさすがに紅白が何かっていうですね紹介はいらないと思うので、あの乃木坂のね話を中心にしようと思うんですけど、一応紅白の話をするとですね、紅白って視聴率がですね2位だったんですよ去年で。1位がワールドカップの日本対コスタリカで、3位がですねまたワールドカップなんですよ。なんでワールドカップの2つの試合に挟まれて2位ということですね。で、世帯視聴率で言うと 35.3% ということで、まあ3世帯にですね1世帯はまあ紅白を見ているっていう感じになります。で、ちなみに紅白ってですね、東京よりも地方の方がですね、結構見られてるみたいで、メンバーも出場するとですね、あのおじいちゃんおばあちゃんが、めちゃくちゃ喜んでたよなんていう話をね、よくしますね。まあ例えばですね、川越ひなちゃんっていう1期生がいてですね、長崎出身の子なんですけど、地元の有志の方がですね横断幕とか作ってたんですよ、紅白のために。祝乃木坂46川越ひな紅白出場みたいな。なんでそんくらい地方の方にとってはとか、まあ、年配の方にとってはね、ビッグなイベントなんじゃないかなと思います。で、名前の通りですね、紅白歌合戦ということで赤組白組に分かれてですねやるんですけど、まあこのご時世この枠組みは近いうちになくなるんじゃないかなと思います。あの女は赤組でしか出れなくて男は白組しか出れないみたいなね、やっぱ続かないでしょうというふうに思うので、まあもしかするとこの乃木坂の活動が続けばね、いつか白組の方で出たりなんかっていうことも全然あると思うので、紅白両方で出場した最初のアイドルとして歴史に残る可能性もまあなくはないんじゃないかなと思ったりしてます。で、まあ紅白の話自体はねそんなところにしておいて、まあ乃木坂のね話に移っていきたいんですけど、まあ、今年はですね乃木坂は9年連続9回目の出場ということになります。で、このね9年連続出れるっていうのは僕相当すごいことだと思うんですよ。皆さん8年前って何してましたか？僕はね正直自分が8年前に何してたかっていうのを思い出せないんですよね。で、そんぐらい前からずっと1回も落ちずに出続けてるっていうのは本当にすごいことなんじゃないかなと思います。で、初めてですね乃木坂が出場したのが2015年、これ今でも覚えてるんですけど、君の名は希望っていう曲で出場しました。ということで2015年なんで8年前のことなんですけれども、今日はですね8年前の話じゃなくて9年前の話から始めようかなというふうに思います。まあ、やっぱりね8年前の話から始めたらそらちょっとね違うと思うんですよ僕。まあ、いい歴史も悪い歴史もね両方あって乃木坂の歴史だから、まあそれがどういう歴史であれちゃんと話した方がいいと思うんですよね。で、その内容もですね僕が裏話をペラペラ喋ってるわけじゃなくて、ちゃんと映画とかで公開されてる話なので、まあ、そこは話してもいいんじゃないかなと思います。で、9年前ですね、2014年初出場する1年前のことなんですけど、この年に何が起こったかっていうとですね、この時はもう乃木坂は出場するんじゃないかって言われてたんですよね、この年に。だからまああくまでもこれ僕の感覚なので皆さんちょっと違うかもしれないんですけど、まあ、確実に出るっていうことはさすがにないけど、まあでも大本命だよねっていう、まあそのぐらいの空気感だったんですね2014年。で、実際にどのぐらいの勢いだったかっていうのをですねお話したいんですけど、まあ、ここで 当時のシングルのチャートっていうのを振り返りたいんですよ。女性アーティストのシングルランキングということで、この時はですね、本当にすごくて、1位が AKB48 さんのラブラドールレトリバーっていう曲だったんですけど、この1位が AKB さんで、2位、3位、4位、5位、全部 AKB さんなんですよ。しかもそれだけじゃなくて、この5曲ね、全部ミリオンっていうことで、まあ AKB さんの勢いって本当にすごかったんですよね、この時。で、じゃあ乃木坂がどの辺にいたかっていうとですね、そのすぐ下に実はいて、6位何度目の青空かで、7位が気づいたら片思い。で、8位が夏のフリー&イージーということで、まあこれだけ見ると、まあ選ばれるじゃないですか。まあトップ5はね、AKB さんが占めてて、もうちょっとレベルが違うんですよ。でもその次6、7、8位が乃木坂っていうことで、まあこれは行くんじゃないかなっていう雰囲気だったんですよね。で、これが今だったら、まあたかだかシングルのランキングでしょっていうことになると思うんですけども、当時のシングルのランキングって今よりですね全然大事だったんですよ。で、なんでかっていうと、まずね、サブスクがほとんどなかったんですね。まあもしかするとあったのかもしれないんですけど、サブスクで聴いてる人のがほとんどいなくて、あと YouTube の MV の再生回数っていうのも、まあそんなに重視はされてなかったんですよ。だから割とこのシングルランキングっていうのが大事で、ね、その大事なランキングで、まあ AKB さんのすぐ下のね、6、7、8っていう風に入ってれば、まあ大丈夫でしょうっていう感じだったんですよ。なんですけど、この2014年っていうのはですね、紅白に選ばれなかったんですね。で、まあこの時の理由はもう一つしかなくて、まああるね、メンバーがいて、で、まあ乃木坂が出るような、こう漫画の雑誌、この表紙に出るような漫画の雑誌の編集者と、路上でキスしてるところを週刊誌に撮られたんですよね。で、それが、まあ記事になって世の中に出回ったっていうのが、もうこれ一発レッドで、すごい勢いはあったんですけど、出れませんでしたということで、ね、しかもね、その編集者の人は、奥さんと子供がいたんですよ。これがね、さらにまずかったっていうところで、ニュースがね、大きくなっちゃったんですけど、そのメンバー本人はですね、その編集者は独身だったって言ってると。だからそんな奥さんと子供がいるなんて聞いたことなかったって言ってるんですよ。で、その違いって本人にとってはめちゃくちゃ大事じゃないですか。独身だって言ってた人とキスしたっていうのと、あとその奥さんと子供がいるって知ってたのにキスしたっていうのは全然違うと思うんですけど、まあでも世間にとってはまあどっちでもネタになるじゃないですか。そういうね、既婚者と路上でキスしてたっていう事実があれば、その知ってたか知ってないかってまあどうでもいいんですよね。というわけで、まあ何がどこまで本当なのかっていうのは、まあ僕は知らないんですけど、事実として起きたことは、まあ、出場の大本命っていうふうに言われていて、で週刊誌に撮られて、で本命って言われたのに出場はなくなったっていう、まあそういうことなんですよね。その時はこうメンバー全員集められて、今野さんっていうね、乃木坂46の責任者の方がいるんですけど、その方からメンバーに向かって、今年紅白には選ばれませんでしたという報告がされるんですよ。その時のね、映像なんかも映画だったと思うんですけど、で見れるので、もし興味がある方はね、映画見ていただきたいんですけど、まあそんな形でね、まあ出れなかったんですよ。で出れなくて、まあ出れないのはぶっちゃけもうメンバーも分かってたし、そのまあ上の方とかね、もう関係者も分かってたし、いやファンもね、全員分かってたんですよね、出れるわけないっていうのは。それでもね、実際にこう選ばれないね、あの発表の日にこうリストがダーって出るじゃないですか。そこに乃木坂が載ってないっていうのを見た時に、なんかね、ちょっと虚しくなったというか、 こうなんていうんですかね、心のやり場がなくなったっていう気はしましたね。はい、っていうのが、出場の前の年の出来事ですね。で、次の年ですね、2015年になるわけなんですけど、ここで、まあ、2014年は紅白出れなかったっていうことで、もう今年2015年こそはもう絶対に出るぞって言って、運営も、もうメンバーもね、めちゃくちゃ気合い入れてやるんですよ。で、まあ、今じゃ考えられないと思うんですけど、この2015年って、卒業メンバーが一人だけなんですよ。で、この卒業メンバーが一人っていうのは、本当の初期の初期はね、あったんですけど、それ以降はね、この年以外なくて、まあ、どれだけみんなでね、紅白出るために頑張ろうっていうのが、出てたのかが見えるのがこれなんじゃないかなと思います。で、結果ですね、また、6位7位8位っていうね、去年と同じ順位をキープして、まあ AKB さんにはねさすがにかなわないんですけど、まあそこの実績を残して、で、売上枚数としてもですね、前の年に比べて 120% ぐらい売れてですね、まあこれはもう文句なく実績を残したということなんですけど、で、実際に2015年11月26日なんですけど、これが公に発表されます。いや、この日はめちゃくちゃ嬉しかったですね。あの、紅白の出場歌手が発表される日って事前に分かんないんですよね。急にパンって出るんで分かんなくて、この11月26日になってね、急に出てきたんで、これはねすごい嬉しかった記憶がありますね。で、今もやってるかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけど、当時って初出場のアーティストだけを集めて記者会見をやってたんですよ。だから、まあ乃木坂だけじゃなくて、まああと5、6組ぐらい集まって一緒に記者会見やってるんですよ。で、その時にね、もう内容はうる覚えなんですけど、伊藤まりなちゃんが感極まって泣いちゃったんですよね。で、その泣いちゃったのに対してね、当時 V6 にいたのかな、まだ、あの井ノ原さんがね、泣いてもいいんだよって言って、生駒里奈ちゃんに優しく声をかけるんですよね。それはなんかね、今でも覚えてたりしますね。はい。で、まあ他にもね、結構僕この時のことを覚えてて、いろいろ昔話とかもねしたいんですけど、まあ昔話を語るようになったら、もうそれおじさんだよっていう風に言われたことがあるので、あ、この辺にしておいてですね、一個だけちょっとお話をしようかなと思うんですけど、こう当時まだね、乃木坂のファンじゃなくて、雰囲気とかもわかんないっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあそんな当時の雰囲気を知らない人でもですね、今の乃木坂に繋がってるんだなって感じられることが一つあって、あのスマホで、乃木坂紅白2015みたいな、そんな感じで画像検索をしていただくとですね、まあいろいろ写真が出てくるんですけど、こう何でもいいので引きの画像をね一個見てもらいたいんですよね。この靴の先まで写ってるやつを見てもらいたくて、そうするとね、バインレッドっていうのかな、赤い制服を着たね、まあ綺麗なメンバーが出てくるんですけど、そのねスカートにね注目してもらいたいんですよ。普通スカートを作る時って、あ、女の子はわかると思うんですけど、こう周りの人に合わせてじゃなくて自分に合わせて作るんですよね。こう膝丈とか、まあ、膝下丈とかで、まあ JK の時とかね、まあ、学校ではちゃんと履いてるのに、こう学校出た瞬間ね、2回こう巻いてスカートを短くするみたいな、やってる方ね多いんじゃないかなと思うんですけど、まあそうやってね、膝とかを基準にやるんですけど、でもね、乃木坂の制服ってね、そういう風にこう自分の基準に作ってないんですよ。じゃあどうやって作ってるかっていうと、床からの高さを基準に作ってあるんですよ。だからもちろん乃木坂のメンバーって、まあ、身長バラバラなんですけど、でも身長バラバラなのに立った時にですね、 このスカートのこの高さがね揃うんですよね。でこれはね今でもやっている乃木坂の伝統なので、あ、この時から続いてるんだなっていう風に感じてほしいなと思いますし、あと今までね、あ、そんなこと知らなかったっていう方はこれからちょっと意識してみると、衣装がより綺麗に見えるんじゃないかなという風に思います。あのここはね衣装さんが本当に魂込めて作ってる部分だと思います。で僕が記憶してる限りですけど、この11年間でこのぐらいの時期と、あとこの記者会見の時が一番スカートのね丈を意識してたし、で多分なんですけど、まあ、紅白に向けて本当にギリギリの調整したと思うんですよ。もうなんていう 0.5 センチとかそういうレベルで調整したんじゃないかなって思います。っていうのもこのスカートのね丈が揃ってるっていうのも乃木坂って、まあ、普段から綺麗なんですけど、さすがにねこの記者会見の時ほどは揃わないと思うんですよね。この時のね記者会見の画像を見ると本当にビシッと揃ってるんで、そこはね、見ていただきたいかなというふうに思います。ということで実際の出演の話をしていきたいんですけど、出演の曲ですよね。やっぱり曲を考えていくときに、まあ多分一番大事な要素っていうのが2つあって、その年の、まあ、最新曲をやるかっていうのが1つと、あと卒業センターをやるかっていうのがもう1つですね。この2つをこう基準に結構選ばれてるんじゃないかなと思います。でその最新の曲をやってるかどうかっていうところなんですけど、結構これは乃木坂の特徴なんじゃないかなと思うんですけど、その年にですね発表されてない曲をやったりするんですよね。まあ初出場の時点で君の名は希望なんですよ。これ出場の2年前ぐらいの曲なんで、まあ、その時点で最新の曲じゃないんですよね。でなんでそれができるかっていうと、乃木坂の曲ってやっぱりまあ良くも悪くもなんですけど、流行り廃りがないんですよね。例えば乃木坂のファーストシングルってぐるぐるカーテンなんですけど、これ発売されたのがですね2012年の2月なんですよ。で2012年っていつかっていうとですね、もう11年経ってるし、ロンドンオリンピックがあった年なんですよね。じゃあぐるぐるカーテンってなんか古臭い感じしますかっていうと、まあねやっぱまだ幼い感じとかういしいとかね、そういう感じはあると思うんですけど、別に古いっていう感じはしないと思うんですよね。例えば同じ年に出たですね制服のマネキンとかっていうのもありますけど、まあ、制服のマネキンも古い感じしないですよね。なんならちょっと現役バリバリっていう感じのイメージが僕はあるんで、まあそういう、こう古臭くならないっていうのが乃木坂の曲の特徴かなっていうふうに思います。なので、まあその出場する年にね、流行った曲があれば、まあそれをやるのが正解だとは思うんですけど、でもその年の曲以外にもたくさん選択肢があるっていうのが乃木坂の特徴かなというふうに思います。で実際に乃木坂って過去にですね8曲披露してるわけなんですけど、4曲はその年に発表された曲で、逆に言うと4曲はですねその昔から出してる曲なんですよね。まあと言いつつもですね、むやみやたらに過去の曲をやってるわけじゃないので、まあ、過去の曲をやってるっていう時はなんかどういう意味なのかなみたいなことはこれから、お話したいなと思います。でもう一個はですね、卒業センターですね、2016年の橋本七海ちゃんのさよならの意味とか、2018年のですね西野七瀬ちゃんの帰り道は遠回りをしたくなるとか、あと去年ですね2022年斉藤飛鳥ちゃんの裸足でサマーとかですね、まあ、紅白が最後のこう活動の日で、で次の日からねもう活動しなくなりますっていうのが結構こうあって、なんとなくね紅白といえば卒業センターみたいなイメージを持ってる方も 強いんじゃないかなと思います。特にね、曲振り前のちょっとしたトークってあるじゃないですか。で、卒業センターがねいる場合には当然その卒業の話をしてから、じゃあ乃木坂46で何々って言って演奏に入るので、まあ、なおさらそういうイメージを持つ方が多いんじゃないかなっていうふうに思います。まあ今年はね、卒業センターがないので、まあ思いっきり楽しめるっていうところで、卒業センターの時とはね、違う楽しみ方ができるんじゃないかなと思います。で、こっからはですね、一曲一曲見ていきたいんですけども、初出場2015年ですね、もう何回も言ってますけど、君の名は希望ですね。で、紅白の初出演って、まあ、当たり前ですけど1回しかないわけですよね。で、この1回に何の曲を使うかっていうと結構悩んだと思います。で、特に乃木坂ってこの時期はね、どんどんどんどんこう売り上げが増えてってる時期だったんで、まあ今一番流行ってるやつやるかみたいな、そういう選択肢もあったんじゃないかなと思うんですけど、じゃあなんで君の名は希望にしたかっていうと、まあ一番は乃木坂らしさを体現した曲だからっていうところじゃないですかね。まあ当時は乃木坂って、まあアイドルファンの方とかは知ってるけど、世間的にはね、みんな知らないんで、まあ言葉を選ばずに言うとですね、AKB の仲間でしょみたいな、まあそういう感じなんで、いや乃木坂ってこういうイメージなんですよっていうのを世間に伝える必要があったので、そういう意味で君の名は希望っていうのを選んだんじゃないかなと思います。あとはまあフォーメーションも大事かなっていう気がしますね。乃木坂の初期の頃ってもうフロントはもうかなりフィックスしてたんですよね。こう生稲って言って、生田絵梨花ちゃん、生駒里奈ちゃん、星野みなみちゃんって、この3人がずっとフロントを固めてたんですけど、この君の名は希望もね、そういうフォーメーションなので、この初期の頃の乃木坂の良さっていうのを大事にしたかったっていうのもあるんじゃないかなと思います。あとは長嶋聖良ちゃんのためにっていう説もありますね。長嶋聖良ちゃんってこの紅白の時はですね、もう卒業が決まってたんですけど、その長嶋聖良ちゃんにとって唯一の選抜曲が君の名は希望なので、まあもしかするとこれもあったかもしれないなっていう感じがしますね。まあ実際にどういう理由だったかっていうのはわかんないんですけど、君の名は希望って今も歌い継がれてるように本当に乃木坂らしさが詰まったいい曲だと思うので、まあ1曲目最初で最後の初出場の曲をですね、君の名は希望にしたっていうのはすごくいいんじゃないかなと思います。で、僕ついさっきその2015年の映像を見返してたんですけど、2015年ってバナナマンさんが紅白の裏トークチャンネルっていうのをね、やってたんですよ。裏トークチャンネルって、まあ、副音声ですね。で、その副音声でね、乃木坂が出てくるのをすごい嬉しそうにしてましたね。終わった後もですね、完璧だったねって、確か設楽さんだと思うんですけど、言ってて、いやすごい良かったですね。なんか裏トークチャンネルのことね、すっかり忘れてたんですけど、さっき見直して、あ、すっげえいいなと思いました。ちなみに裏トークチャンネルはですね、2014年から、バナナマンさんが始まって2017年までですね、バナナマンさんが担当していたということで、結構その間ね、毎年毎年乃木坂ちゃん乃木坂ちゃんって言ってましたね。で、次の年ですね、2016年さよならの意味ですけど、この年はね、もう選曲は一択だったと思います。そのまあ人気、ビジュアル、知名度、もう何もかもいろんな意味で乃木坂の顔だった、橋本奈々美ちゃんの卒業シングルだったので、まあこれをやらないっていうことはありえなかったんじゃないですかね。あの橋本奈々美ちゃんがいなかったら乃木坂の対外的なイメージってかなり変わってたと思いますよ。だからさよならの意味はね、この紅白でやらないといけなかったし、まあ今年はちょっと無理なんで、来年さよならの意味ありますかみたいなことはありえないんでね、この曲はもう誰も悩まがなかったと思います、選ぶの。 で、次の年ですね、2017年はインフルエンサーで出てるんですけど、まあこれもね、一択だったんじゃないかなと思います。で、インフルエンサーって乃木坂が初めて受賞したレコード大賞の曲なんですよね。で、このブンブンブンブンブンブンっていうのもキャッチーだったんでね。今はちょっとわかんないんですけど、当時その世間一般で乃木坂の中で一番知ってるっていうのはインフルエンサーだったと思いますね。僕の母親とかもね、乃木坂全く興味ないんですけど、そのブンブンブンっていうくだりだけ知ってますね。あとはまあインフルエンサーっていうワード自体がそうなんですよね。こう流行語みたいな感じだったんですよ、2017年のインフルエンサーって。あ、インフルエンサーって今でこそ別に普通に使う言葉ですけど、この2017年ってね、ちょっと流行語みたいな感じだったんですよね。だからそのワードが流行ってるうちにやる必要があったっていうのもあって、この年にやったっていうところがありますね。で、まあ、インフルエンサーといえば、日村さんですよ。ね、日村さんはですね、ここまで真夏の全国ツアーも含めて、2回か3回ぐらいインフルエンサーやってるんじゃないかなと思うんですけど、この年はね、まあ、ファンの方からとか、まあ、あとネットニュースとかでも、日村さんがステージに上がってなんかコラボするんじゃないかみたいな説は結構ありましたね。まあ、賛否両論あったんですけど、で、実際の本番はですね、まあ、さすがに日村さんがステージに上がることはなかったんですけど、まあ、さっき話した紅白の裏トークチャンネルのね、ブースに、日村さんと設楽さんがいたんですけど、日村さんがそのブースの中でね、こう、ガチでダンスしてて、で、そのダンスしてる様子が、後ろのね、スクリーンに映し出されたので、まあ、同じステージには立ってないけど、まあ、コラボっていうのかな、まあ、一緒に演出はしてたっていう感じですね。あの演出はどうなんですかね、一般の方にとっては。まあ、クソほどうちわ受けの企画だから、まあ、あんまり面白くはなかったかもしれないんですけど、多分ね、メンバーにとってはいい思い出になったんじゃないかなと思います。あの時視線の先に日村さんが一生懸命インフルエンサーを踊っててくれたっていうのは、まあ、忘れられないんじゃないかなと思うんですけどね。ということでですね、この年は乃木坂とバナナマンさんがね、がっつりこう絡むような年だったんですけど、まあ、結果的にですね、バナナマンさんは次の年からですね、裏トークチャンネルを担当しなくなったので、まあ、この年は共演する最後の年になりましたね。なんか個人的にはね、なんかいつまでも続くもんだと勝手に思ってたので、次の年まあ呼ばれなかったのはちょっと寂しかったですね。で、2018年ですね、帰り道は遠回りをしたくなるですけど、まあこれも一択だったんじゃないかなと思います。西野七瀬ちゃんの卒業曲なんでね、やっぱり乃木坂も西野七瀬ちゃんなくしてはね、いられない存在だったと思うので、まあ乃木坂にとって西野七瀬ちゃんって本当に大きい存在ですよね。ね、西野七瀬ちゃんってね、まあセンター経験たくさんやったわけなんですけど、一番最初はね、実は秋元康さんが指名したわけじゃないんですよね。むしろ逆なんですよ。乃木坂にもうとんでもなく握手会で人気の子がいますと。で、その子一人のために64万件の応募がありましたって言って、その乃木坂の関係者が秋元康さんのところに話しに行くんですよね。まあ話したのは近野さんあたりなんですかね。で、それを聞いた秋元康さんが、あ、西野って正直そんなに知らなかったけど、そこまですごいんだったら一回センターやらせてみようぜって言って、でそっから西野七瀬ちゃんのね、人気にさらに火がついて、ね、トータルで7回センターをやっ ったんですけど、この7回っていうのはですね、当然乃木坂の歴史の中で一番多くて、でもしかするとこれ今後超えられないかもしれないですね。まあそんぐらい貢献してきた西野七瀬ちゃんなんで、まあやらないわけがないんですよね。ということでこの年はね、帰り道は遠回りをしたくなるを歌って、西野七瀬ちゃんを送り出してったという年になります。で次の年ですね、2019年はシンクロニシティで出たんですけど、これはまあ一択っていう感じではなかったんじゃないですかね。っていうのもシンクロニシティってこの前の年の曲なんですよ。その年の曲じゃないんで、まあ他にも選択肢あったんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりねレコ大ってすごく大きくて、シンクロニシティってレコ大を取った曲なんで、もう1年遅れちゃったけど、まあそれでもいいからやろうっていうのはまああったと思うし、あとシンクロニシティって白石麻衣ちゃんのセンター曲でもあるんですよね。で白石麻衣ちゃんの卒業はもうこの時決まってたはずなので、まあ白石麻衣ちゃんも乃木坂のレジェンドの一人ですよ。一回も紅白でセンターをやらないまま卒業するっていうのはまあなかったんじゃないかなと思います。で2020年はルート246で出場を果たしています。でこれもねそんなに迷わなかったんじゃないかなと思います。でまあルート246って、乃木坂で唯一の配信シングルなんですよね。でこれはまあ当然コロナの影響なんですけど、まあコロナ禍でね、配信でシングルを出したっていうのはすごく意味のあることだと思うし、あとはね斉藤飛鳥ちゃんのねセンター曲でもあるんですよね。でまあ今更言うほどのことでもないんですけど、斉藤飛鳥ちゃんって今までねお話ししてきた、センターと同じぐらい貢献してるので、まあ、斉藤飛鳥ちゃんにセンターとして、やってもらいたいっていう思いはね強かったと思いますし、あとはね作曲が小室哲哉さんっていうのもね大きいんじゃないかなというふうに思いますね。あの若い方は小室哲哉さんって聞いてもあんまりピンとこないと思うんですけど、もう30代以上ぐらいかな、30代から60代70代ぐらいかなの方にとって小室哲哉さんってレジェンドなんですよね。こう流行った曲が、うわこれも小室哲哉、また小室哲哉、これも小室哲哉みたいなね、もう小室哲哉さんがプロデュースした楽曲がもう毎週毎週発売されてっていう、そういう状況なんですよね。で、まあ、小室哲哉さんがですね最近で言うと誰々みたいな感じで例えようかなと思ってちょっと考えてみたんですけど、いや今いないですね、小室哲哉さんぐらいの方って。本当にねすごい方で、で乃木坂好きな方ってまあ多分10代20代が中心だと思うんですけど、まあ、小室哲哉さんのね曲っていうことで、その上の、まあ、30代40代50代60代そのぐらいの人たちにね刺さるっていうところで、まあ、そういう狙いもあったんじゃないかなと思いますね。しかもね、ルート246ってめちゃめちゃザ・小室哲哉みたいなね、サウンドなんですよ。多分ルート246をね、聞いていただいて、乃木坂の他の曲とはね、結構違うなって思った方多いと思うんですけど、あれがね、ザ・小室哲哉サウンドなんですよ。ちなみに小室哲哉さんはですね、この曲を作るときにザ・秋元康みたいな、ザ・アイドルみたいな感じで曲を作って持ってったらですね、ダメ出しされて、いや違うんだと、逆なんだと、小室哲哉の楽曲だって一発でわかる曲を書いてほしいって言って今のルート246ができたらしいです。はい、でいよいよね、最近に近づいてきましたけれども、2021年、一昨年ですね、一昨年はきっかけで出ました。でこのね2021年のきっかけが一番異質なんじゃないかなっていうふうに思います。 で、まずね、きっかけって当時ですけど5年前の曲なんですよ。で、5年前の曲をやるっていうこと自体がすごい異例だし、あとね、このきっかけってアルバムの曲なんですよね。で、まあいくらリード曲とはいえアルバム曲やるっていうのはすごいレアだし、多分ね、これ乃木坂に限った話じゃなくて、紅白出てる方でアルバムの曲をやるっていうことほとんどないんじゃないかなと思うんですよね。僕調べたわけじゃないですけど。でもやっぱりこのきっかけっていう曲をやる意味っていうのはすごくあって、このきっかけっていう曲が乃木坂にとって大事になったっていうのは、まあもちろんそのアルバムの発売がきっかけではあると思うんですけど、すいません、きっかけって分かりづらいですね。アルバムの、発売がスタートではあると思うんですけど、まあ一個こうぐんと大事になったっていうのは46時間テレビの黒板アートかな。まあ今 MV になってますけどね、46時間でメンバー全員でなんか一個を作るっていうところで、それでメンバーにとって大事な曲になったと思いますし、で、あとね、何よりやっぱり初めてやった東京ドームのライブで、伊藤まりかちゃんとですね、中本姫香ちゃんが卒業してったんですけど、この時のね、曲がきっかけなんですよね。多分、これが一番大きいんじゃないですかね。この時からきっかけって本当に大事な曲なんだなっていう風になりましたね。はい。で、ちなみにこの時はですね、きっかけをやるっていうのはもともと予定になくて、その瀬戸利を見た、確かね、桜井玲香ちゃんとかだったと思うんですけど、この演出家の方にね、直談判して、いや、私たちはきっかけっていう曲をやって、伊藤まりかちゃんと中本姫香ちゃんを送り出したいんだって言って、まあある意味ねじ込んだ曲なんですよね。だからメンバーもその時のね、経緯を、まあ知ってるんじゃないかと思うんですよね。僕が知ってるぐらいなんで、メンバーは知らないはずないんですよ。そういうこともあって、まあ、乃木坂にとって大事な曲であるきっかけをこの年にやろうっていう風になったんじゃないかなと思いますね。あともう一個の理由は、レジェンドレジェンド言ってますけど、もう一人のレジェンドのですね、生田絵梨花ちゃんが、まあこの日で卒業することになるんですけど、まあ生田絵梨花ちゃんのこう歌声がすごく映える、すごい生きるっていう意味でもきっかけ選んだんじゃないかなと思います。で、去年2022年ですね、これは裸足でサマーで出場したんですけど、またちょっと面白いのはね、裸足でサマーって多分ね、5年とか6年前ぐらいの曲だと思うんですよね。だからあえてそれをね、選んだ理由があるはずで、この年はね、この曲をやるっていう1曲は確定してなかったけど、でもこの曲の中から1曲だろうなっていう候補はね、確定してたと思うんですよね。で、それがなんでかっていうと、もう去年の話なんでね、皆さん覚えてると思うんですけど、斉藤飛鳥ちゃんがここで卒業するわけですよね。で、斉藤飛鳥ちゃんは本当にいつぐらいだろうな、こうずっと次世代エースって呼ばれてるんですけど、呼ばれてたんですけど、まあ、いつの間にかね、次世代とかっていうの誰も言わなくなって、乃木坂の絶対的なエースになってたんでね。まあその子が卒業するんならセンターやるしかないでしょうということで、斉藤飛鳥ちゃんがセンターやった曲って6曲あってですね、裸足でサマーと、いつかできるから今日できる、自己中で行こう、シングアウト、アクチュアリー、ここにはないもの、この6曲なんですよ。なんですけど、いつかできるから今日できるは西野七瀬ちゃんとのダブルセンターなので、あんまり一人でやる理由はないなっていうのと、まあアクチュアリーはですね、予定していたセンターじゃないので、まあいろいろあってなったセンターなので、これもないかなっていうところで、まあダブルセンターだしね。まあ実質的には裸足でサマー、自己中で行こう、シングアウト、ここにはないもの、この4択だったんじゃないかなと思います。で、卒業センターのここにはないものっていうのも当然選択肢にあったと思います。まあ卒業センターの曲をね、卒業の紅白でやるっていうのは全然 必然じゃないんですけど、なんでここにはないものじゃなかったかっていうと、まあこのちょっと後のタイミングでね、一期生全員卒業するんで、ここで卒業曲をやっちゃうと、乃木坂ってなんかもうメインのメンバー全員いなくなっちゃったんだっていう風に、まあ思われるじゃないですか、卒業センターやると。まあそういう風に思われたくなかったっていうのもあるかもしれないし、まあ斉藤飛鳥ちゃんの意向もあるかもしれないですね。結構卒業コンサートでも自分の卒業よりも新しいメンバーに目を向けてほしいっていうのをこう前面に出してたんでね。まあそういうところもあるかなと思います。ということで、まあ斉藤飛鳥ちゃんに一番意味があるっていうところで、初センターの裸足でサマーが選ばれたんじゃないかなと思いますね。はい、そしていよいよ2023年今年ですね、お一人様天国で出演します。まあお一人様天国はですね、井上なぎさまセンターですよ。で、僕はですね、この番組でアンケートを取って、今年はどの曲になりますかって言ってね、300票以上投票していただいたんですよ。で、まあ僕はね予想外したんですけど、やっぱねファンの方鋭いですね。そのアンケートに投票していただいた方の40割ぐらいはお一人様天国だったんですよ。なんでファンの方にとっては予想通りっていう方が多いみたいですね。で、じゃあなんでお一人様天国が選ばれたんだろうみたいな、まあ、その辺の理由の考察はですね、紅白局の予想企画の結果発表の回を配信しているので、よかったらね、そっちを聞いていただけたらなと思います。で、そんなですね、お一人様天国をやる今年の紅白なんですけど、見どころをですね、いくつかご紹介したいなと思います。で、まあ、お一人様天国自体の見どころはね、別にお前に説明されんでもわかるわっていう感じだと思うので、紅白ならではっていうところをお話ししたいと思います。で、まずね、何よりこれめちゃくちゃ一番重要だっていうことが一つあって、小川彩ちゃんがね、出場できるんですよ。で、小川彩ちゃんって、去年はですね、15歳だったんですよね。まだ中学生で、だからその時間の関係でね、できなかったんですよね、出場が。で、一応番組自体には出てて、オープニングのところにはね、出てたんですよ。で、多分あれは意図的というか運営さんの思いやりだと思うんですけど、オープニングのところではね、乃木坂の中では一番目立つ場所に小川彩ちゃんが立ってたんですよね。でもその楽曲披露は参加できなかったっていう、まあすごい残念な形だったんですよ。まあしょうがないんですけどね。で、ちょっと裏話としては、そんな小川彩ちゃんに対してね、山下美月ちゃんが声をかけてくれて、来年は一緒に出ようねって言ってくれたらしいんですけど、それがね、今年実現できるはずなので、まあ、小川彩ちゃんはやっぱり間違いなく見どころだなと思います。まあ、それからね、まあ、皆さん楽曲披露のところはもちろん見ていただきたいんですけど、乃木坂が出演するのはですね、楽曲披露の部分、だけじゃないので、まあ、全体を通して見た方が面白いんじゃないかなと個人的には思いますけどね。まあ、去年だったらね、マツケンサンバとか出てましたからね。まあでもそんないつ出てくるかわかんねえのに見てられるかよみたいな方は、まあオープニングだけでも見た方がいいかなと思います。てかまあおすすめします。っていうのは、まあオープニングは、まあもう 99.9% 出るし、映るし、で、まあ出る時間もわかるじゃないですか。6時半でしたっけ?から出るので、まあそこはおすすめですね。で、そこではメンバーもね、もちろん見ていただきたいんですけど、やっぱり衣装も見てもらいたいなっていうふうに思います。ここの時の衣装って、紅白で初出しの衣装なんですよ、毎年。で、乃木坂の楽曲披露の衣装とはまた違うんで、当分この紅白の企画の中でしか見れないんじゃないかなと思います。 あと今収録時点では発表されてないんですけれども、生田絵梨花ちゃんが、濱家さんとですね、濱家くっていう企画で出演しているんで、まあその卒業生のね、生田絵梨花ちゃんと現役生が両方でしたら、あ、なんか絡みあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だからそこも見ていただきたいなと思います。いや、ここの企画に乃木坂が参加してなかったら僕ちょっと怒りますけどね。はい、ということで楽曲披露以外もね、いろいろ見どころはあるんで、まあ見ていただきたいなと思います。まあ楽曲の部分以外を見るっていうのもね、 NHK の思うツボなんですけども、まあ楽しければいいっていうことで、もしよければ見ていただければなと思います。はい、そしで楽曲披露のところですけど、まあ何も考えずに楽しむのが一番いいと思いますね。うん、まあ、一番いいんですけど、僕はなんか細かいところ見ちゃうんで、そういうご紹介をしたいんですけど、あの大きいところとしてはですね、紅白って他の音楽番組と違って全員出演するんですよね、選抜アンダー関係なく。だから全員ね、見逃さずに見れるっていうのがすごくいいところですけど、まあ逆に言うとですね、一人一人が映る時間って短くなるんで、本当ね、瞬きしちゃダメだと思います。でもね、そんなに全く映んないかっていうと、まあ実はなんかそこまでじゃなくて、僕前の配信の時にね、もう全然映んないですよみたいな感じで言っちゃったと思うんですけど、さっき初出場の時の映像を見てたんですけど、その時はね、人数がちょうど今と同じぐらいなんですよ。でもなんかね、めちゃくちゃ人数多いなっていうよりは、あ、いつもよりちょっと多いなぐらいの感じだったんですよね。だからまあそんぐらいの感覚で見てもらえたらなと思います。あとはですね、まあ全員出演ということなんですけど、まあステージにはね、まあ神奈川さやちゃんと掛橋さやかちゃんは立たないわけなんですけど、まあその二人にもこう思いを馳せてくれたらいいなとは思いますね。まあ二人がね、今どういう感じなのかっていうのも全然わかんないし、まあ紅白に出たいと思ってるのかどうかもわかんないんですけど、でも二人とも乃木坂のメンバーっていうことはね、それは間違いないんで、その2人の分も含めてね、全員分感じてほしいなと思います。あとはなんだろうな、あのね、時間が短いです。あの紅白って多分乃木坂に割り当てられる時間って2分半とかね、そんなもんだと思うんですよ。で、音楽番組ってまあいろんな番組があってですね、その時によって与えられる長さっていうのが違うんですけど、2分半っていうとね、結構短い方ですね。だからね、曲はね、バスバス切られると思います。もうそっからそこ飛んじゃうのみたいな感じのことがねあると思うんですよね。あのもう切る以外にね、曲って縮めようないですからね。あの 1.5 倍速とかできないじゃないですか。乃木坂が 1.5 倍のスピードでダンスとかってできないんで、まあ、曲も当然切られるし、で曲も変な風に切るから、もうカメラ割りとかもね、予想もしない方向に動くはずなんですよ。でしかもね、全出演するのもあるし、もう見逃さないようにね、集中しまくった方がいいかなと思います。あと衣装ですね、衣装。紅白用の衣装ってその後使われることほとんどないし、めちゃくちゃ豪華なんで、見た方がいいと思います。あれめちゃくちゃ大変らしいですよ、作るの。まずね、すんごい細かいし、で、あとメンバー全員分作るじゃないですか。だから普通の楽曲衣装よりもね、大変だし、本当にね、出場の直前まで微調整してるらしいです。本当に今徹夜でみんなやってるらしいんでね、それは見た方がいいかなと思います。今日はですね、先にリスナーさんからのメッセージコーナーをやりたいと思います。 このコーナーではですね、Spotify、YouTube、お便りフォームなどからのリスナーさんのリアクションをご紹介するコーナーです。で、今回ですね、なんでこれを先にやるかっていうと、Spotify のアンケートをもう早めにご紹介したいんですよ。で、いつの回かっていうとですね、前回配信した、紅白の予想企画ですね、どの曲が紅白でやりますでしょうかっていう企画の、結果発表の回があったんですけど、それの、アンケートをね、ご紹介したいと思います。で、どういうアンケートを取ったかっていうと、今年の紅白は見ますかっていうシンプルなものですね。1位はですね、気になるところだけ見るっていうことで、まあ多分その乃木坂が出るところは見るし、あと気になるアーティストの方、まあ流行ってる方とか好きなアーティストの方のとこだけ見るっていう方なんじゃないかなと思います。で、その次ですね、多かったのが全部見るっていう方でしたね。で、この方は紅白が好きなのか、もしくはもう乃木坂が出る可能性があるからもう最初から最後まで見るっていう感じなのか、ちょっとわかんないんですけど、まあ投資で見ますという感じで、で、その次がですね、乃木坂のメンバーが映るところは見るっていうことで、まあ乃木坂の楽曲披露の部分プラス、まあ企画の部分とか、オープニングの部分とか、そういうところを、見るんじゃないかなと思います。で、僕これね、意外だったんですけど、乃木坂の楽曲の部分だけ見るっていう方はね、一人もいなかったんですよ。他の紅白も見るっていうところで、まあ桜坂さんとかはね、もしかしたら見るのかもしれないですね。はい。で、ここまでがね、まあ皆さんこの辺に投票するだろうなっていうので、つけた項目なんですけど、それ以外に、まあ半分冗談みたいな感じでつけた項目があって、で、なんとね、そこのアンケートに投票してる方がいるんですよ。で、それが2つあって、1つがですね、会場で見るっていう方ですね。なんで、まあ抽選で当たって、で、その客席で見るっていうことだと思うんですけど、これがね、多分1人だと思うんですけど、いらっしゃったんですよね。羨ましいですね。倍率すごいらしいですからね、紅白って。なんかもう毎年毎年もう10年20年って応募してるけど当たったことないっていう方も全然いるぐらいね、当たんないらしいですよ。で、ただまあ会場で見る方はまあいなくはないかなと思ったんですよね。で、もう一個がですね、これもういないかなと思って冗談でつけたんですけど、私実は関係者ですっていうのがあって、そこにね一票入れてる方がいるんですよね。これちょっとびっくりしましたね。関係者って何の関係者なんですかね。紅白の運営の関係者なのか、乃木坂の関係者なのか、まあ、はたまたね、こうメンバーが僕のラジオを聞いてて、で、ここにアンケートに投票したのかっていうのをね、ちょっとわかんないんですけど、まあ乃木坂の関係者とか乃木坂のメンバーがもしかするとこれ聞いてくれてるかもしれないっていうのを考えるとね、ちょっと夢ありますよね。はい。で、まあ、Spotify のアンケートって、投票した方がね、誰かっていうのは分かんないようにできてるんで、なんで皆さんもね、安心して投票していただきたいんですけど、まあ、今回ばっかりはね、この1票入れてる方がどなたなのかなっていうの、すごい気になりました。はい。という感じでですね、この関係者が1人いるっていうことをご紹介したくて、今回の企画をですね、今回のコーナーを先にやりました。で、このアンケート自体はですね、まだ投票の締め切りが残っているので、また今からね、状況が変われば、もう一回紹介するかもしれないです。まあ、関係者が2人とかになってたらめちゃめちゃ嬉しいですけどね。以上、リスナーさんからのメッセージコーナーでした。続いてはですね、最後のコーナーになりますけれども、乃木坂ニュースのコーナーです。メンバー個人のニュースをご紹介して、で、その次にですね、乃木坂のグループのご紹介をしたいと思います。で、個人のニュースで、まあ、これ最初に紹介した方がいいだろうなっていうのが、井上凪ちゃんのですね、スクールオブロック、まあ、ラジオですねの出演が決まりました。スクールオブロックっていうあれですね、柿はるかちゃんが今出てるやつですけれども、あれのね1週目の、月曜日から木曜日だから毎月ですね担当するということで、22時15分から22時30分の枠ということでね、まあ15分の枠を毎月4日間通しでやるっていう あ、そういう感じのお仕事が決まったみたいで、これめちゃくちゃ嬉しいですね。で、これ素直にね、僕が喜べた理由があって、これなんでかっていうと、柿はるかちゃんがね、スクールオブロックにレギュラー出演してるんですけど、その中で重大発表がありますっていうね、風にこう前もって言われてたんですよ。だから、まあ、柿はるかちゃんの、まあ、出番が終わって、次にね、他のメンバーが来るのか、まあ、はたまた、もう、乃木坂のところがね、なくなっちゃうのか、みたいな感じで、ちょっとね、戦々恐々としてたんですけど、まあ、結果的には、井上凪ちゃんが、1週目の月曜日から木曜日は、新しく始めます。で、今までやってた、柿はるかちゃんの、毎週木曜日ですね、23時5分から23時30分の枠っていうのは、まあ、引き続きやるということで、この、乃木坂の2人はね、レギュラーが続くということで、まあ、個人的にはね、こう手放しで喜んでいいニュースなんじゃないかなと思いました。で、続いてですね、向井葉月ちゃんですね。向井葉月ちゃんはまたラジオなんですけど、ベイ FM で向井葉月の木曜ここで待ち合わせという番組のですね、レギュラーが決まりました。で、枠としてはですね、木曜日の24時30分から24時54分ということで、まあ30分ぐらいの番組ですね。を、まあ、毎週やっていくっていう形になっていて、まあ、ね、向井葉月ちゃんもラジオの仕事を持つようになって、すごい嬉しいですよね。これもまあ、いいニュースだなと思います。で、その次がですね、またラジオのお話なんですけれども、久保史緒里ちゃんがですね、つい先日まで、日本放送の24時間番組で、まあ、チャリティーをやろうっていう、まあ、そういう番組で、何年つったっけな、なんか50年とか60年とかそのぐらいの歴史があるらしいんですけど、そこのメインパーソナリティにね、久保史緒里ちゃんがいて、で、そのミュージックソングがですね、事故もなく無事に終わったということで、なんかね、めちゃくちゃ評判いいらしいですよ、久保史緒里ちゃんのそのさばき方というか MC ぶりというか。なんで、まあ、久保史緒里ちゃんもね、くっそ忙しいと思うんですけど、その中ですごい大事な役目をね、ちゃんと務められてすごい良かったなと思いますし、あとラジオ業界とか日本放送内でも評価っていうのは上がったんじゃないかなと思います。はい。で、次、個人仕事最後ですけれども、まあ、これはね、現役メンバーじゃないんですけど、卒業生の生田絵梨花ちゃんですね。生田絵梨花ちゃんはですね、ウィッシュっていう、ディズニーの100周年の作品のですね、日本語版声優をやっててるんですけど、このウィッシュがですね、結構うまくいってるみたいで、あの映画のなんとかランキングみたいなのあるじゃないですか、観客動員数とか興行収入とか、あれでも1位になってて、なんかいい滑り出しみたいですね。で、そんな勢いに乗ってですね、紅白もそのウィッシュ枠というかウィッシュの企画で出演するし、あともともとハマイクの企画でも出るっていうことで、この2つの企画を生田絵梨花ちゃんがね、両方出るって、まあ結構すごいんじゃないですかね。今までこんなことあったんですかね。まあ生田絵梨花ちゃんも本当に波に乗ってるなっていう感じがしました。はい。で、個人仕事はその辺ですね。あとグループの話を、いくつかですね、すると、まず正月、元日ですね、1月1日はですね、これちょっとびっくりしたんですけど、まあ芸能人の格付けチェックがあるっていうのは前回の配信でも確かしたと思うんですけども、山下美月ちゃんがね、バナナサンドに出演するんですよ。で、それなんで驚きかっていうとですね、芸能人の格付けチェックとバナナサンドって番組の時間帯がもろかぶりなんですよ。真裏なんですよね。だからどうするんですかね。なるべくこう時間が重ならないようにとかはやるんじゃないかなと思うんですけど、そういう大きな番組で裏かぶりって今までそんなにないと思うんで、ちょっとびっくりしましたね。で、乃木坂のファンをどっち見るか結構悩みますよね。格付けチェックはですね、4人で出て、梅澤美波ちゃんと与田祐希ちゃん、柿はるかちゃん、井上凪ちゃんのこの4人ですね。で、バナナサンドの方は山下美月ちゃんが出るっていうことになるので、まあ、おのおのですね、どっちを見るかっていうのを、まあ、楽しんでいただけたらなと思います。 その次がですね、バナナマンさんの、赤鉛筆という公演にですね、乃木坂のメンバーが出演することが決まりました。ね、この赤鉛筆って何かっていうとですね、バナナマンさんのコントの中で、成立した、ユニットで、まあなんか2人のフォークデュオみたいな設定なのかな。で、まあもともとね、そういうコントとしてやってたんですけど、今週ぐらいからですね、こうサブスクで普通に楽曲としてね、聴けるようになったんですよ。なんで興味ある方はぜひ聴いていただきたいんですけど、そんな赤鉛筆の2人がですね、武道館で公演をやるっていうことになっていて、でそこにはですね、赤鉛筆の2人だけじゃなくて、まあいろんなアーティストがこうゲストとして出てくるんですけど、その中にですね、乃木坂のメンバーが選ばれているということになっています。で、今の時点だとですね、乃木坂のメンバーが具体的に誰なのかっていうのは発表されてないんで、まあどういうメンバーが行くのかなっていうのはちょっと楽しみにはしているんですけど、まあバナナマンさんとそんなに関係性が深くないメンバーがお兄ちゃんとか言って言ってもちょっと冷めるんで、多分そのバナナマンさんのことが好きっていうメンバーがね、出るんじゃないかなと思いますね。なんだろう、今までで言うと、まあ西野七瀬ちゃんとか斉藤飛鳥ちゃんとか、まあその辺が出るイメージだと思うんですけど、まあ現役メンバーで言うと誰がその辺に当たるのか、ちょっと楽しみにしてますね。まあ何人出るかもまだわかんないですしね。それから最後、これは本当にね、ご紹介だけなんですけど、ふるさとっていうのにですね、乃木坂が出演するんですよ。でこれ何かっていうとですね、柳井道彦さんっていう方がいらっしゃって、さっきウィキペディアで調べたらですね、コピーライターっていう肩書きなんですけど、この方がね、風とロック最初で最後のスーパーアリーナふるさとっていう公演をやるらしいんですよ。でそこに乃木坂のメンバーが呼ばれてるっていうことなんですけど、どういうことなんですかね。柳井道彦さんと乃木坂ってどっかで絡みあったのかな。僕が記憶する限りないんですよね。まあ知らないだけなんだと思うんですけど、だからそれがね、どういうイベントで乃木坂がどういう風な絡みで出るのかっていうのはね、全くわかんないんですよね。だけどもうチケットの先行発売はね、始まってるので、興味ある方は申し込んだ方がいいんじゃないかなと思います。あとですね、チケットの関連で言うと、今、アンダーライブの選考もですね、受付中ですので、興味ある方は見ていただけたらなと思います。あとね、一個忘れてたんですけど、まあこれね、乃木坂と直接関連があるわけではないんですけど、僕が見たかった青空さんっていらっしゃるじゃないですか、乃木坂の公式ライバルの。で、その僕青さんがですね、制服のマネキンの、MV を出して、で、あとはですね、ライブでやったらしいんですよね。で、その MV もライブの映像もどっちも公開されていて、僕ね、MV の方を見たんですけど、もうね、完全に、なんだろう、オマージュというよりは完コピに近いですね。もうカット割りとか、フォーメーションとか全部合わせてて、いや、すごいクオリティでしたよ。で、じゃあ、乃木坂の MV と比べてどうかっていうところは気になると思うんですけど、そうですね。まあ、ダンスがどうとか、表情がどうとか、まあ、その辺は別に解説しなくても、もう直感的にわかると思うんですけど、で、映像の観点から言うとですね、まあ、本当に最初の1フレーム目から違いは感じたんですけど、なんか悪口みたいになるんで、それは言わないでおくとですね、まあ一番わかりやすく違うのは廊下のシーンかなと思いました。廊下のシーンがですね、結構この MV 何回も何回も出てきて、まあ廊下の奥からですね、こっちに歩いてくるっていうシーンがたくさんあるんですけど、そこのね、明るさの演出が結構違ってますね。具体的に言うと、僕青さんの方はですね、結構こうメンバーに光が当たってるから、そのメンバーが誰かっていうのもすぐわかるし、今どういう表情してるかっていうのもすぐわかるんですよね。で、乃木坂の MV の方はですね、そこまで明るくないので、まあ、誰がっていうところまではわかるけど、どういう表情してるかっていうところはね、パッと読み取れないんですよね。 その見る側にね、考えさせるとか、想像させるっていう余白が乃木坂の方のね、MV にはあるかなと思います。で、あとはその廊下の上にある、こう、ライトみたいのも結構違うかなと思いますね。僕青さんの方はね、本当にこう、ザ・レーザーみたいな感じで、こう、まっすぐで、かなり明るい光がビーってこう出てるんですけど、乃木坂のはね、そこまではっきりしてないんですよね。もうちょっと柔らかい光なので、そこの印象はね、結構違うんじゃないかなと思いますね。あとね、結構ね、その光の高さは違いますね。僕青さんの方はね、メンバーの顔の結構上の方にあるので、常に光がこうカメラに入ってきてる状況なんですけど、乃木坂の方はね、結構低くて、顔の高さぐらいなんですよね。だからメンバーが歩くたんびに光がね、入ったり入らなかったりするんで、そこは違いかなって気がします。あとね、これ狙ってんのかどうかわかんないんですけど、多分狙ってないんですけど、乃木坂の方の MV はね、こうメンバーの頭の後ろのところに光がちょうど来るところがあって、そうするとね、メンバーのシルエットが浮かぶんですよね。それすんごい綺麗なんですけど、僕青さんの方はそういうのはなかったですね。あれ多分ね、狙ってもああいう演出はできないんじゃないかなと思います。多分偶然なったんだと思います。っていうのが僕が感じた一番の違いかなと思いますね。どっちがいいってことはないですね、この辺は。趣味の問題だと思います。もしね、今の話を聞いて興味を持った方は、両方の MV 見てみて、その廊下のシーンの光の部分とか、メンバーのこの顔の明るさとか、そういうところを見てもらえたら面白いんじゃないかなと思います。で、ただ、作品、自体 MV 自体ももちろん大事ではあるんですけど、多分乃木坂のファンとか、僕青さんのファンにとってもっと大事なことは、そもそもこういう企画が動き出したっていうところなんですよね。っていうのも、まず前にご紹介したと思うんですけど、乃木坂と僕青さんって今まで共演したことがあって、ミュージックフェアかな、音楽番組で出演して、で、隣にいるにもかかわらずですね、一切絡みがなかったっていう、ある意味異常な状態だったんですよね。公式ライバルなのに全然絡みがないっていうのは。だけどこっから絡み増えていくと思いますね。今回たまたま MV を作り始めたっていうことはないと思うので、最初は絡みなくして、で、途中でこういう感じで絡んでいきましょうっていうのを計画してたはずなので、公式ライバルである以上ね、どういう風に絡んでいくかっていうのは当然決まってたと思いますし。で、このね、MV が出たのがちょうどデビューから半年後ぐらいなんですよね。だから半年間はあえて距離をとって、半年経ったところで、絡みを作りましょうっていう、そんなとこあったんじゃないかなと思うんですよね。で、この時の様子もアベマで、収められてるんですよね。MV を撮ったね、ドキュメンタリー的なものをね、作ってるんで、そういうのもね、なんかやったらたまたまアベマさんがいたっていうことじゃなくて、もう最初からアベマさんと組んで、そういうのやりましょうってなってたはずなんで、これからも多分ね、アベマさんと組んでいろいろやっていくんじゃないでしょうか。それからもう一個大事だと思うのが、今回やった曲が制服のマネキンだっていうところなんですよね。いろんな曲の候補ってあるわけじゃないですか。それこそ、ぐるぐるカーテンとかね、乃木坂の1曲目の曲なんで、乃木坂の一番最初の曲ってやるのは、それは意味があると思うし、で、実際乃木坂もそれをやったわけですよね、11年前。会いたかったっていう曲の MV を、オマージュして、会いたかったかもしれないっていうのを作ってるんで、なんで同じようにね、1曲目をやるっていうのも、全然ストーリーとしては綺麗だと思うんですけど、じゃあなんで制服のマネキンをやったかっていうところですよね。それは制服のマネキンっていう曲が乃木坂にとってすごい意味が大きい曲だからっていうところが一番あるんじゃないかなと思いますね。で、じゃあ乃木坂にとって制服のマネキンってどういう曲かっていうとですね、乃木坂のイメージをこうガラッと変えた曲なんですよね。だってそれまで歌ってたのが、カーテンの中、太陽と彼女と私とかね、ぐるぐる包まれたプライバシーとかね、 歌ってるわけじゃないですか、その明るくてね、ういういしいアイドルが。それが急に恋をするのはいけないことかですよ。いや、そのゆるふわのアイドルにね、恋をするのはいけないことかって歌わせたっていうのは、すごいセンセーショナルなことだったんですよね。あ、乃木坂ってこういうこともできる人たちなのねっていうのが、こう世に広まったというか、世に発信したのがこの制服のマネキンっていう曲なんですよ。で、僕はおさんがこれを選んだっていうことは、まあ同じ話だと思うんですよね。今までの僕はおさんの曲って、すごいフレッシュで、ういういしくて、こう爽やかでみたいな、そういう感じじゃないですか。そういうのを今までやってきて、イメージを作ってきて、いや、そうじゃないんだよっていう、こういう表現もできるんだよっていうので、世間に伝えたくて、制服のマネキンを選んだっていうところだと思うんですよね。まあなんで今まではこう僕はおさんって明るくて爽やかで元気でみたいな感じで来たと思うんですけど、まあこっからは他の方向にもね、やっていけるよっていうことだと思うんですよね。まあそういう意思を表すために制服のマネキンを選んだんじゃないかなと思います。なんで僕はおさんのファンの方は楽しいと思いますよ。これから何が起こってくんだろうっていう、乃木坂さんとバチバチにやってくのかなとか、次の曲はどんな雰囲気になるのかなとか、いや、いい意味でね、先が見えなくて面白いんじゃないかなと思います。でも今のところあれですね、僕青さんが乃木坂に絡んでってるっていう感じですけど、乃木坂から僕青さんに絡んでくっていう感じは全く見えないんで、まあどうなるのかわかんないんですけど、個人的には当面ないんじゃないかなっていう気がしますね。薄いつながりっていうか、そんなにガツガツやらないでお互いのグループが関係性を作っていくんじゃないかなと思います。はい、今日はこんなところになりますね。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。乃木坂46のいいとこ、この番組は批判ゼロ悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうか。いいと思っていただいた方はお友達への紹介、番組登録、通知の音をぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。